愛がありますように、あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の捧げ物を受け入れてくださいますように、あなたの心の望みを主が叶えてくださいますように、あなたのすべての計画を遂げさせてくださいますように、私たちはあなたの勝利を喜び歌い、私たちの神の御名により旗を高く掲げます。あなたの願いのすべてを主が遂げさせてくださいますように、今私は知る、主が主に油をが注がれたものを救ってくださることを右の御手の救いの御力を持って聖なる天からそのものに答えてくださることを、あるものは戦車を、あるものは馬を求める、しかし私たちは私たちの神主の皆を追い求める。彼らは膝をつき倒れた、しかし私たちはまっすぐに立ち上がった。主よ、王をお救いください、私たちが呼ぶときに答えてください、以上であります。この箇所から今日は苦難の日と題しまして、先生から御言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。
ちょっとすみません、スイッチが分からなくてミーティングルームに通してると受付の方にマイクが届かないみたいですけど、ね、
ここのマイクが入ってなかったんじゃないかな。はいはいはい。はい、解決しました。はい、ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あるものは戦車を、あるものは馬を求める、しかし私たちは私たちの神主の皆を呼び求める。9月の暗唱聖句を覚えてきました。このところこの言葉をまた共に味わいたいと願います。どうぞ私たちの心を捉えてくださり、あなたの御心が分かるように助けてください。それぞれ歩んできた1週間、先に祈られたようにいろいろな心を私たちは通っています。神様、あなたが一人一人覚えてくださるところで安心してあなたの御言葉に心を傾けられることをありがとうございます。あなたにあって生かされていることを覚えるところで、あなたの恵みを豊かに十分に味わうことができるようにと心から願います。いろいろなものが私たちの心にありますが、心の王座をあなたに明け渡し、あなたの御心を知っていくことができるように助けてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編の20編の8節、先月、もう先月ですね、暗唱聖句でした。あるものは戦車を、あるものは馬を求める。教会の玄関のドア閉めてもらっていいですか。あるものは戦車を、あるものは 馬を求める。しかし私たちは私たちの神、主の御名を呼び求める、皆さんにもう覚えていると聞いた方がいいのか、まだ覚えていますかと聞いた方がいいのか分かりませんが、覚えていらっしゃいますかね。ある者は戦車を、ある者は馬を求める。しかし私たちは私たちの神、主の御名を呼び求める。まあ、この8節が書かれている詩篇20編、どんな詩篇なのかというと、苦難の中の王のための取りなしの祈りというふうに言われています。苦難の中の王のための取りなしの祈りだと。なんとなく分かるようで分からない祈りなのかもしれません。聖書研究会で、分かち合われた時にも何度か読んだけれども分かるようで分からなかったという感想を言われる方もありました。あなたが誰であるのかとか、一体誰のことを言っているんだろうか、深く考えていくと、これが苦難の中の王のためになされる取りなしの祈りなんだということに気づかされていきます。取りなしの祈り、取りなしという言葉を皆さん聞いたことがあるでしょうか。誰かのために祈るということですが、誰かのために祈るというと、真っ先に子どものために祈るとか、家族のために祈る、そのようなことが出てくるかもしれません。王のために祈る、指導者のために祈るとか、そういうことは後の後の後に回るかもしれないとか、教会のために祈る、礼拝のために祈るということもあるかもしれません。誰かのために取りなして祈っていると同時に、誰かに取りなして祈られている、そんな実感を覚えることもあるかもしれません。ああ祈られてるんだなという、そんな安心を覚えることが あるかもしれませんが、この20編、1節2節をもう一度読みしますが、指揮者のためにダビデの賛歌、苦難の日に主があなたにお答えになりますように、ヤコブの神の皆があなたを高く上げますように、主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。ヤコブという名前が出てきますが、ヤコブはイスラエルを代表する人の名前であり、ヤコブの神の皆という時に神様を指す表現の一つであるということを覚えます。なんとかの神と言われるように、ヤコブの父の神という言い方であったり、ヤコブの神の皆であったり、主が聖女からシオンからエルサレムに建てたあの神殿からあなたを助け支えられるように、神の助けが指導者に王にありますようにという取りなしの祈りである。でそして3節には、あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の捧げ物を受け入れてくださいますように。王が捧げるその捧げ物が神様に受け入れられ、喜ばれるようにと。捧げるものであるんだから心に留められるだろうし、受け入れてくださるだろうと思うのですが、創世記を読んだことのある方はカインとアベルの記事を思い出すかもしれません。いや、思い出してほしいのですが、神様は捧げ物をするというときに、心のない捧げ物をどのようにされたか、それぞれが最上のものを捧げようとしていたのか、いや、その辺にあるものをなんとなく捧げたのか。神様はこの時、心のない捧げ物を受け取られなかった。そのことを覚える時に、捧げ物が受け入れられますようにという祈りは、その王の心に何があるのか、王が心からの捧げ物を神様に お捧げできるようにという、そんな取りなしも必要なんだということに気づかされます。そして4節には、あなたの心の望みを主が叶えてくださいますように、あなたのすべての計画を遂げさせてくださいますようにと、王の中にある心の望み、王の中にあるすべての計画がなされていくように、前提としてイスラエルのためにイスラエルに立てられた王である、その指導者が主のために戦うというところに置かれています。そのところで神のための計画がなされていく、そのためにふさわしい望みを心に抱き、またふさわしい計画を持ち、そしてそれが主にあってなされていくようにという願いである。そして5節6節で、勝利の確信は神の道からによるんだ、主に油を注がれた者が主によって救われる、あなたの力やあなたの何かで、誰か人の何かの力や助けではなく、神による勝利を確信してほしい、神によるところのその力を知ることができるようにという祈りであることを覚えます。そして一緒に覚えた7節、ある者は戦車を、ある者は馬を求める、しかし私たちは私たちの神主の御名を呼び求めるというところに立っていきます。イスラエルの王として、神の名にあって神の国を守る、その戦いにあるときに立派な道具があればいい立派な道具を揃えるための資金が必要である、そんなところに立ちそうです。敵が素晴らしい戦車を持っていたら、敵が素晴らしい馬に乗っていたら、勝利のためにはこれが必要で、これがなければならない、これがないと不安であると、なりやすいことを思います。苦難という大変な時にこそ何に頼るのか、手っ取り早く手にできるあの大きな力があるような戦車を、早く逃げることができ、早く動くことのできるあの馬をと、ここでしかし私たちは私たちの神主の御名を呼び求めるとあります。大変な時、苦難の時を前に、戦車や馬ではなく主の御名を呼び求めようと、この主の御名、神様を求めるというものですが、皆さんはご自分が大変な時に、苦しいなと思うところで、神様のお名前を呼んで、その呼んだ声が届いている、求める声が届いているという実感を覚えたことがあるでしょうか。こんなに大変なのに求める声が届かない、主の御名とか、イスラエルの神の御名、アブラハムの父の神の御名、神様、そんな神様のお名前よりも手にできるもの、手にできるもの、手にできるものや手にできる何か、その方がもっと身近に感じ、主の御名を求めるよりも、やはり物や言葉に短さを感じることがある かもしれません。イザヤの59章の一節にはこのようにあります。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。もう一箇所、エレミアの23章エレミア書の23章の23節、私は近くにいれば神なのか、主の言葉、遠くにいれば神ではないのか。人が隠れ場に身を隠したら私はその人を見ることができないのか。主の言葉、天にも地にも私は満ちているではないか。主の言葉、主の手が短い、主の耳が遠い、主がどこか遠くにおられるので助けてくださらないような、そんなことを思うことがあるかもしれません。でもそれは主が近くにおられないわけではなく、主が主でないわけでもなく、私たちと神様との間にある自分の中の罪の問題がそれを大きくし、聞こえなくしたり、神がおられないかのように思ってしまう。ということに気づかされます。大変な時、神様は近くにおられないのではないか。いや、大変な、こんなところを通っているなら、神がおられるならこんなところは通らないだろうと。神様への信頼は状況によって私たちは大きく揺らされることを何度も通ってきていることを思います。何かにつまずいて、何かに傷ついて、主が遠くにおられるような、主の皆を呼び求めるよりも、もっと身近に感じる何か助けになるものが欲しいと。でも聖書は繰り返し、主を求めよ、主を呼び求めよと教えています。主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのでもない。あなたが近くに感じるか感じないかで神が神であるか、そんなことは測れないと。主は生きておられ、主はおられるんだと。聖書を読んでいくと、それでもなお主を求めなさい、主を呼び求めなさいと繰り返し教えていることに気づかされます。ある者が戦車を誇っていて、ある者が馬を求める姿を見ながら、ああ自分にもあれが必要で足りないと焦ることがあるかもしれません。そこで私たちは、しかし私たちは私たちの神、主の皆を呼び求めるということが難しいと思ってしまうことがあるかもしれませんが、この詩篇を読むたびに、そのような取りなしの祈りがなされ、そして自分もそのように取りなして祈るものになるところで、神様との信頼の絆は揺るがなくなる、揺るがないものだと、ますます強く覚えていきたいと思うのです。私たちは人の持っているものや 周りが安心しているものを自分が持っていないと心が揺れることがあります。そんな時に主を求めるということが何か遠いことに思うことも、そんな不安を持ったまま、そんな心が揺れながら礼拝をするのか、祈るのか、献金を捧げていくのか、苦しい時に心が疲れている時に何を祈り、何が励ましになるのか、頼るものは何であるのか、自分自身の声もそうですが、誰かの声に心を傾けるときに、私たちは何を差し出すのでしょうか。しかしあなたはあなたの神主の御名を求めようと、神様を指し示すことができるようにと願います。そこにあなたの優しさも思いも願いも届かないはずがないので、私たちが指し示されるものも指し示していくのも主の御名を呼び求めることなんだと、私たちが指し示すことができるのはこの方のみであると、信仰こそ旅路を導く杖と賛美しました。神様の信頼こそが命であり平安であり勝利である、この当たり前の言葉が私たちの現実に当たり前になるように、それ以外に頼るものもなく、それ以外に誇れるものもない、誰かのために祈るときも自分のために祈るときもそう取りなして祈っていきましょう。お祈りをいたします。ある者は戦車を、ある者は馬を求める、しかし私たちは私たちの神主の御名を呼び求める。愛する天の父なる神様、私たちの周りにはいろいろなものがあります。心が疲れることも揺れることも、こんな状態で主の御名を呼び求めるのかと、しかしそうですと信仰の告白をしていきたいと思います。それを励まし合う仲間を与えてください。主なんだと、イエス様なんだと、神様なんだと、ご聖霊によるんだと、苦しい時も心が疲れている時も喜びの時も、頼るもの信頼するものはあなただけであることを、お互いのために祈り問いなしていくことができるように助けてください。あなたは近くにおられ、あなたはその呼ぶ声に応えてくださる方であることを覚えていくことができるように、神様助けてください。この1週間私たちはいろんなところをまた通っていきます。あの人があの家庭の中で、あの職場の中で、しかし私はあなたのお名前を呼び求めますと、あなたとの交わりを一層深める1週間を過ごすことができますように、それぞれのうちに問いなしの祈りも与えてください。愛する神様、すべてをあなたの御手にお委ねいたします。皆さんの祈りに合わせ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは感謝に感じまして、ご一緒に賛美したいと思います。新聖歌441番、望みはうせ。